谷口さん、こんばんは。動画ありがとうございました。拝見しまして、今日は音声でコメント差し上げたいと思います。まず、とても素晴らしく吹いていらっしゃると思いまして、ご一緒させていただくのがとても楽しみになってきました。指摘させていただきたいのは、大きく言いますと、3点でしょうかね。一つ目が、ご自分でも、十分に深い響きがまだできてないとは書いていただいてますけれども、特に高音、第3オクターブの音に行った時の息の支えというものをもう一度意識していただくと、さらに響きが出せるんではないかな。そこの支えがやや不足していると感じるところが、いくつか、散見されるかなと感じました。ひょっとすると、必要なブレスは取っていただいて、フレーズをつなげることよりもブレス取っちゃった方がいいかなと思ったところもありました。詳しくは後ほど。2点目ですが、今度はピアノピアニッシモですね。特に第3オクターブのピアノピアニッシモで、とても安定して吹いていらっしゃると思うんですけれども、若干アパチュアが大きめかなというふうにも感じます。そのことによってスピードを維持しきれずにやや苦しい場面があったり、あるいはおそらくご自身が想定している以上に、大きい、音量になってしまったりしてるんではないかなとも思います。ピアノやピアニッシモの吹き方についてはレッスン6の強弱の付け方のところを今一度ご覧いただけると、ありがたいと思いますが、ただその中で、アンブシュアについては唇を突き出すようにとしか言ってないんですけれども、これは以前からアンブシュアのことは少しずつお話してたと思うんですが、上唇、下唇をそれぞれ斜め上、斜め下にこう引き上げるような動きと、口が前に出てくような動きがセットになりつつ、楽器をしっかり唇に当てているので前に突き出すわけではない、唇のやや少しだけ内側をメゾフォルテの時よりは使うような感じになるという、そういうアンブシュアがおすすめです。その動作の中で結果としてアパチュアが絞り込まれるということですね。ピアノピアニッシモの、第3オクターブの音ですが、おそらくこれまで過去ご一緒する前までに谷口さんが思われていたものよりも、この奏法についてはかなり息のスピードが速い、使う量が多いピアニッシモになりますが、とは言ってもアパチュアをかなりしっかり、小さく絞り込むことによって、使用する息の絶対量が少ないので、音の、弱くはなってしまわないんですけれども、単にサイズダウンするっていうようなピアノピアニッシモですね。ただアパチュアを閉めるだけであって、それより、手前の口腔とか喉とかも一緒に閉めてしまうと、結局は呼吸がうまく流れないものになってしまうので、あくまでアパチュアは閉めますけれども、その手前側までの息の幅広さは、これまで通りですし、その幅広さが今度はピアノピアニッシモの時に、残していく 頭の中への響きですね、響きの上積みの部分をこう残していくっていう意識と、セットになっているので、決してひっくり返ってしまうようなピアニッシモにはならない。つまりアパチュアを狭くしてピアニッシモを吹こうとすると、ある一定の量以上の息を入れるとすぐひっくり返ってしまうというふうにはならないということですね。この辺はまたお会いした時にもう少し詳しく実際に練習ご一緒できると思うんですが、とりあえず今の現象としてはややピアニッシモピアノの時にアパチュアが大きいかな、もっと絞り込んだ方がいいかなと感じました。で絞り込んだ時に今度は息の圧力やスピードが落ちないようにしていただくということを、試してみていただけるとありがたいと思います。で3点目ですが、3点目はさらに深い響き、そしてビブラート、そういったものを使って濃い表現をしていただくことが谷口さんではでいらっしゃればきっとできるだろうなと思って、それをなさるともっと谷口さんのお好みかどうかともかく、かなり濃い表現の演奏ができるんではないかなというふうに感じました。ここから先は曲に沿って順にお話をしていきますが、これデュエットですんで、じゃあ 宗像が吹けるのかというとですね、非常に現時点で素晴らしく吹いてらっしゃるので、ここから先は言えば言うほど自分の首を絞めると言いますか、自分ができるかどうかということも、出てくるんですが、そういう観点ではなくて、たとえ自分ができないことであってもこうだと思いますということを、お話ししていきますが、細かいことをいろいろ申し上げることはご容赦ください。それでは曲の出だしからいきますが、頭のミミミのオクターブのミの上のミはとても綺麗で素晴らしいピアニッシモだと思います。で、ミミミミミミの次のレドシに降りるときに、割とミレドシとこうあっさり進んでしまっているんですけれども、このレの音ですね。あのミーと伸ばしていて、そのミを伸ばしているのに伸ばしているエネルギーがこう何か持ちこたえられずに、レドシと こぼれ落ちると言いますか。これ前お話ししましたでしょうかね。滝壺に落ちる前に、ちょっと何か盛り上がるようにこう見えるじゃないですか。なんか、あ、もうすぐ落ちる、もうすぐ落ちる、でもギリギリ落ちないところで、あ、ついにこう下に下がっていくみたいな、こう、抵抗感というんですかね。ミミミレドシ。まあ、今わざとルバートするような歌い方しましたけど、そういう意識で、インテンポであっても、このレを大事にしていただけるとありがたいかなと。で、大事にするということで言うと、響き、あとはビブラートも、さらにかけていただくといいようにも思いますし、あと、デの特性でちょっとピッチも、失礼ながら下がり気味かなと思うので、これはどちらかというと、ミに近い方のピッチを取った方が、今のような感じは出ると思います。で、レドシ、次の小説のラシ、ソシ、ファ、このフィスの音は、さらにこう広くあと深く、響きを作っていただけると、素晴らしいと思います、横に広く広がるような響きといえばいいんでしょうかね。このフィスはもう頭蓋骨の中ではなくて、鼻の左右の副鼻腔の奥からもう口の手前に響きが出てるぐらいので、そこから左右に広がるような響きだと思います。で、次のファファファ、フィスのオクターブの上、これ素晴らしいフィスで、上のフィスですね。下も上も素晴らしいフィスで、とても素敵な響きだなと思いました。で、フィスって上がった後に、次に、これもさっきと同じなんですけども、ミレシファレシラと、ササササッとこう降りてしまうように私にはどうしても聞こえてしまって、もちろんスターカートなんですけれども、ファミレシぐらいまでは、特に頭のミあたりは、スターカートであっても、テヌートをするぐらい、失礼しました。ビブラートをかけるようなぐらいのつもりで、丁寧に、ミニコ、ファからミニコ、こぼれ落ちていく感じを表現していただいたらいかがでしょうか。で、落ちていて次の小節、ソレの、ここのレのシンコペーション、その先の次の小節のチスでのシンコペーションは、とても響きや、ビブラート意識していただいてて、ただこれももっと響き、広い響きを谷口さんはお持ちじゃないかなと思って聞いてましたけど、それに対してこの中音の D の、このソレドシララシャープドソレのこのレの音ですね。これはよほど息をこう正面に吹き込むんではなくて、横の広がりを維持しながら幅広い響きを意識していただきつつ、下の響きとかビブラートの深さとかを表現していただかないと、次のシンコペーションに負けてしまうんではないかなと。ここは、フォルテのところですし、押し込むんではなくて幅広い、今押し込んでらっしゃらないんですけど、ちょっと弱く感じるんですね。ここの響きを作っていただけると、いいかなと思いました。それから次ですね。22小節目に向かうアウフタクトからですね。ここですが、ファミレドミレミラドミレミラは、って言いますか、このワンフレーズをワンブレスで吹こうとされているんですけれども、例えば、ドミレミラドミレドシの後ですとか、かなりしっかりブレスを取っていただくことによって、それぞれの音をもっと響かせて、もっとビブラートかけて濃く歌っていただいた方が、この曲層には合ってないかなと私は思ってます。で、さらにここはフォルテからクレッシェンドしたところですので、例えば、今、ファミ、 レードとベレス取ってらっしゃいます。ここはベレス取らなくて、その前に思いっきりベレスを取っていただいて、ファミレドミレミラ、ここまで息の量支えで、ラでもっと、支えのある、音、もしそれが辛ければこの音でフッフッフッフッとかこう横隔膜だけでやってみるとか、この上のラの音は、さらに頑張っていただければありがたいなと思います。でその音を響かせた後にドミレドはフォルテからクレッシェンドしてますんで、相当たっぷりと響かせ、息の量もたっぷり使い、あと響きも、下側の響き、上にどんどんこうすっぽ抜けるような響きではなくて、360度幅広い響きで、そこに振幅の幅の広いビブラートをかけていただくといいかなと思います。ドミレドシ、次のファーソファー、いろんな表現あると思いますけれども、まあ、息を吸っていただければ、いろいろな表現、響きの表現、明るく言ってもいいかもしれませんし、ナチュラルなんでちょっと、まあ、フラット感といいますか、そういうのを出していただいてもいいかもしれませんし、次のギス、チス、ハー、アーっていうところは、息をちゃんと残しておいて、一番いい響きで、解決していただきたいなというふうには思います。やはりここはワンブレスじゃない方が、どこかでブレス取っていただいた方がいいと今は思いました。次にずっと行きまして、次の26小節も同じですね。で、さらに28小節、ソシドミシャプレシのシャプドラと、ここはまさに、このラに向かってかなり、横隔膜の張りといいますか、息の量というか、頑張っていただきたいところですね。で、思いっきりこう、思いっきりと言いますか、青をたっぷり楽に、でもたっぷりと響かせていただいた上で、ブレスして、ソファ、レミ、ソファとこう続いていただく、という部分だと思います。30小節目の頭のピアノの F の音を響かせようっていうふうにされている、感じがとてもいいなと思いました。ここ本当に繊細でいい、ナチュラルのファですよね。この、響きが左右にふわーっと広がっていく感じってとても私も好きです。で、その次のレドシアイスですね。そのアイス、ピアノのままなんですけれども、もうちょっと深い響きを意識して作っていただくといいと思うんですが、その方がアイス、ハーを、深い響きをしっかり作っていただいて、ギスに跳躍っていう方がギスが楽だと思いますのと、実は動画で拝見してますと、やはりこのギスも、横隔膜をこう外側にぐーっと張る感覚、張る支えが必要だと思うんですが、動画で拝見している、姿勢だと、あまり張ってらっしゃらないように失礼ながら見えるんですね。ここは、しっかり支えを作ってギスに上がっていただきたいところです。その次の、ずっと下がってきて、ソーシーシーラ。ここは多分、もっといい音がご自身でも出せるところがちょっと外れてしまったということだと思いますけれども、シの音とラの音で、ビブラートってちょっと違うかなと思うんですね。同じではないように作っていただくと、表現の幅が広いかなと、思います。ラは解決した音のビブラートで、シはそれに対してやや不安定な音のビブラートっていうことですよね。で、このシはラ以上に響きが左右って言いますかね、こう広がってでラに解決するというふうにやると、とても収まりがいいように、私は思います。で、次ですが、ピューアニマートですけれども、これはピアノの方に、まあ、ピューアニマートですけれども、あんまり前乗りじゃないリズムで弾いていただいた方が、まあ、分からないですね。ちょっと合わせてみないと分かんないんですけれども、この6連符結構、まあ、そんなに難しいとは、私は難しいんですけれども、まあ、吹けるかどうかは怪しいところなんですが、まあ、早くても吹けないといけないところだったとは思いますけれども、ここも指が回るかどうかというよりも、さっきと一緒でして、ラファレラファミレの、ラファレ、 この落ちていくところ、こうピュアアニマートになって表情が違っていても、やっぱりラからFにこう降りたところの表情ってとても大事にすると、あのメロディーとして生きてくると思うんですね。あのやりすぎるとピュアアニマートにならないんですけども、となるとラータカタタララランと降りるよりは、降りるよりはターンタララララランと、あの降りていった方が音楽的に歌いやすいかなという気はしました。次のもそうですね。で次ですが、ここはフォルテでラーファレラファレラ、これも一息でファミレドドシラソラソファミ、一息で行こうとされていて、ブレスを取り損ねて続けられたんであれば、それは特に指摘する必要もないんですけれども、もし一息で吹こうとされてるんであれば、ラーファレラファレラ、ここでもうスラですけど、ブレス取っていただいちゃって、ファミレドドシラ、どちらかというとこのドドシラソラソファミレドレミ、このミに向かうこのあたりはもうフォルテで、たっぷりと響かせて、ビブラートもドドシラなんてもうこれ以上ビブラートかからないぐらいビブラートがあってもいいと思うんですね。でドドシラソラソファミレドレ、次のミもしっかり響かせて、でシード、次のドに収まる。で、さっきと一緒で、このミとドって、音の緊張感が違うじゃないですか。と、それに伴ってビブラートも少し変化させると、その違いが際立つと思うんですね。で、それをやるためにも息が必要なので、私であればこのラとファの間のスラを無視してブレスを取っちゃうんですが、いや、それは、音楽的にやってはいけないことだというご意見であれば、ファミレドドシラスロドファミレ、ないかな。でもどっかでやっぱり、このスターカートの間でカンニングブレスをするとか、やっぱり息を稼いで、むしろ音を響かせることを優先していただいた方が、説得力が出るんじゃないかなという気はいたします。その次ですが、シーソミシーソミシー、この次のミーシーレーですけれども、レからピアノ、まあ、これをどう表現するかですけど、どう表現するにしてもこのミーシーの普天のミの音はさらに響きというよりも、まあ、響きもそうなんですがビブラートですね、かけてらっしゃるんですけども、さらに明らかに意図的にそれを表現しているというぐらいビブラートがあを使った方が、分かりやすいかなと思います。で、そのピアノをあんまりやりすぎないで、ミーシーレードレドシーラと進んじゃってもいいと思いますし、それをミーシーレーとやるとすれば、これやっぱり、ミとレで全く違うビブラートっていうことになると思うんですが、このレをピアノのアンブシュアにいきなり変わって、パワーが落ちないピアノで吹くっていうのも、それはそれで魅力的な表現かなと思います。で、そっからあとですが、2小節間ピアノではあるんですけれども、まさに表現が落ちないようにしていただいて、レド、それからレド、シーラ、このド、次のソー、ファー、シーのソー、それからファー、シー、ブレスの位置ですけど、ラ、ソーでしょうかね。どっちでしょうかね。シー、ファー、シー、ラー、ソー、ソー、ファー、ミー、シー、ファー。で、どちらでしょうね。まあ、一つ、ラー、ソーと、ソー、ファー、シー、ファー、シー、ラー、ソー。で、次、ソー、ファー、ミー、シー、ソー、ファーっていうところがフィスに向かうものだというふうに捉えてしまうと、その前でブレスを取る手もあるのかなと思いました。で、次のファミレドシー、このミとシもビブラートをあえて変えると、表現強くなるような気がします。ミレドシーファソミ、で、その次ですが、ミファミラミレはやはりミファミラミ全体がレにかかるぐらいの、関係性を持たせた方が、今は聞いてますとミの発音とレの発音が同じ発音に聞こえるんですけれども、バイオリンで言えば アップとダウンと言いますかね、何かこう差がつくと、美しいかなというふうに感じました。ずっと行きまして、あ、この52かな、52のシミレドシミレドシミミミ、このあたりはまあ、ミミミが落ちてしまうのはもう誰しもある、たまたま外れたということではあると思うんですが、でもこのあたりのピアニッシモのアパチュアがやっぱり、もう少し絞って、アパチュアだけ絞って、でも息の温かさ太さ響きの感じ方は維持しながら、で息の圧力も維持しながら、吹いていただくとうまくいくかなとは思います。その次、ずっと同じようなことが続いていきまして、やはりパワーのあるところはパワーが欲しいなと感じました。で、その頂点となるのが、まあもちろん63あたりからはさっきと同じような、ことで、フォルテがどんどんこう、フォルテとピアニッシモが交互に出たりするわけですけども、ピアニッシモの次のやっぱりフォルテ、クレッシェンド、エネルギー必要だと思いますし、さらに次にフォルテッシモが来て、69小節目ですね、フォルテッシモが来て、音が上がっていくこうこのパワーですね。でそのパワーの挑戦のアーの音、まあもちろんこのアーの背景でセカンドが動いてるっていうのもあるんですけど、大丈夫です、私も相当吹きますので、ここはパワフルなアーを吹いていただいて全然私は大丈夫ですので、ここのパワーをよろしくお願いいたします。で次のピューレントですが、ここはピアノの方とのご相談になるんですけれども、ピアノの方のピューレントも一つの表現だと思いますので、もしあのピアノに合わせるとすれば、それに合わせてシーソーファーミーのテンポ感というのはこう決まってくるのかなと思います。あるいは今の谷口さんの吹かれるテンポで行くんであれば、ピアノの方にもうちょっとピューレントをさらっと言っていただいた方がいいかなというふうに感じました。でその先の、75から上がっていくところはとても素晴らしいと思います。最後まで素晴らしいですが、さらにアパチュアを、少しもう少し作り込んでいくと、結果として前もちょっとこのお話したと思うんですけども、なんかこう息の音が多いような、これでいいのかなみたいなピアニッシモになるんですけども、そこに響きさえ感じていれば、その響きが息の音を完全に凌駕しますので、結果としてある程度、距離をある程度と言いますか、部屋の隅と隅ぐらい距離を置けば響きの方が勝ってくる音になると思いますので、やはりアパチュアもうちょっと絞られると楽にもなると思います。もちろん支えが、必要になるということは、申し上げるまでもありません。いや、よくもまあこれだけ細かいことをということで本当に申し訳ありません。最初に言ったように、じゃあやってみろと言われたらきっと私は全部いっぺんにはできません。でもすいません、あえて、それぞれこうしたらもっとこうなるかなということを、この響きというかあるいはビブラートとかそういったことの観点で、お話をさせていただきました。これをしてきたからには自分もそういうふうに練習しないといけないという、あと2週間ありませんので、私も頑張って練習したいと思います。そしてピアニストの方との合わせなんですが、フルート2本にピアノを合わせますというお話はお気持ちとしてはありがたいんですが、まずやはりこの曲はピアノがある程度テンポを刻んでいるところに、まあ、もちろんアゴギグがつくところを合わせていただかないといけないというのはあるんですけれども、やはり刻んでいるところは刻んでいただかないといけないので、フルート先行でいくと多分その辺が合わせて弾くのはかなり至難の業になるんではないかなという気もいたしますのと、そもそも、フルートが先に吹くとですね、ピアノの前奏をどのように合わせ込んで仕上げるのかという、今度は編集上の非常に課題が出てくるので、なかなか難しいなというふうのは、思ったのが正直なところです。ですからピアノ1台で弾いたものを弾くっていうのは難しければ、やはり今回送っていただいた動画のように、谷口さんとピアニストさんで、録音したものに、私が後から合わせて吹いて、録音完成させるというのは一つの手法だとは思います。あるいは、せっかくピアノだけのバージョンもいただいているので、 そのバージョンに今度谷口さんとお会いした時にお互い、ステレオイヤホンか何かで、いただいたピアノの録音を聞きながらデュエットで合わせてみるっていうのも一つの手だと思います。あとは何度も何度も弾いていただくのはちょっと申し訳ないので、いただいたピアノでもちろんそれもできると思いますし、あるいはまたご一緒に練習される機会があるんであれば、その時にももう一度録音していただくなんてことが可能であれば、もちろんそれを使わせていただくんでもありがたいなと思います。ただくれぐれもご無理のない範囲でなさってください。結論としては、いただいたピアノの録音に今度谷口さんとお会いした時に一緒に合わせてみるっていうのは一つのパターンかなと思いますし、それでうまくいかない場合はその後に、谷口さんとピアニストさんで弾いていただいたものに遠隔で私が後から音を重ねるというのも一つやり方としてあるかなと思います。あとピアニストさんに一つお願いというかご提案なんですが、頭ですね、とてもたっぷり歌っていらっしゃって、それは音楽としては素晴らしいんですが、ピアニストさんが前奏で歌ったものよりも、やっぱり次のフルートはもっと歌わないといけなくなってくるので、もう少しこう前にさらっと進んでいただけると、セカンドは非常に入りやすいので、そこだけ、もし、再度弾いてくださったり、あるいは谷口さんと今後合わせをなさったりすることがあったら、お願いは差し上げたいと思いますが、ただ、歌としては素晴らしいので、今いただいたピアノに合わせて練習しようということであれば、それで一向に差し支えありません。一応、思ったことをそのままお話しさせていただきました。どうぞよろしくピアニストさんにも伝えいただければと思います。ではちょっと長くなりましたが、本日のお話としては以上です。ありがとうございました。何か、疑問点あるいは、いやそれは違うんじゃないかという話も私も勉強になりますので、何かありましたらお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございました。